今日の説教題はとりあえず大学というふうにつけてみました。それは最近新聞を読んだ、その新聞の出だしっていうか一面に載った出だしがとりあえず大学っていう話が載ってたからです。その中身っていうのは、ある大学の必修科目を教えてる教授の先生が、ちっとも自分の授業に出てこない生徒を呼びました。なんで、授業に出ないかということを聞いてみました。聞いてみたら、その学生は、本当は専門学校に行きたかった。で、その専門学校に、面接に行ったときに、髪型や、服装やその態度が悪いということで不合格になってしまった。それで高校の先生に、とりあえず大学にでも行ってみたらどう、大学に行って将来のことを考えたらどうだというふうに言われたから、大学にとりあえず来ましたという話が載ってました。学院牧師である北川先生から聞きました。今日ここにこの礼拝に来ている皆さんは、とってもモラルが高く、あと志が高い人たちが来ていると。どうですか？そうでしょうか。ある、私が、あるじゃなくて、聖書の中で、よく羊の話が出てきます。飼い主を見失った羊とか、迷ってしまう羊とか、その羊っていうのは、人間、私たち人のことを聖書は言ってて、飼い主っていうのは、イエス様のことをこう比喩して、それで聖書の中ではよく出てくることですけれども、その羊の習性、その性質のことから、ある面白い話を聞きました。山の羊の一周で、何十匹ずつこう群れになって山の中で生活をしている、羊、スプリンパークカモシカっていうのかな、その羊があるんですけれども、その羊は群れになってこう生活をしていくんだけども、ある時こうみんな、なんていうのかな、走ってしまって崖にあって、その崖にみんな落ちて死んでしまう。で、なんで数千匹の羊が崖になって、その崖の下でみんな死んじゃったのかということで、動物学者たちが研究っていうか、その理由を考えました。で、ある学者が、それは自殺をしたんだというのです。でも動物の中で自殺ができるのは人だけです。他の動物は自殺をするということは考えられないというのです。それで、ある学者が研究をして、その理由を見つけました。その理由っていうのは、数千匹ずつ、群れになって、山の中で、草を見つけ、草に出会い、その草を食べるときに起きます。なんでかというと、羊は、その群れになって草を食べながら、それを踏みにじって前に進んでいくんですけれども、前の羊は草を食べて踏みにじって前に行ったらいいんだけど、後ろの羊は踏みにじったから、なかなか、すぐ後ろの羊は食べれるかもしれないけど、何十匹ずつの群れになっていくものだから、一番こう後ろになってしまうと、もう草がなくなって、で、草を食べるために前の羊を押していくんですね。で、あんまりにも多いから、押すだけだ、こう前に進んでこう押すだけじゃダメで、いっぱいこう何十匹の力を持ってどんどんどんどん前にこう押してしまって、前の羊は後ろの羊が押すから、最初は早足になっていくんだけども、どんどんどんどんその力がこう強くなって押してくるものだから、なんで走るのかわからない、 あの早足になったものが前が走り出し、で羊の性質から群れから離れる、離脱するっていうのが怖くて、そういう本能を持っているものだから、後ろの羊は落ち着いて前が走ってもゆっくり食べながら行けばいいんだけど、その集団から離れるのはその怖いというか、その性質じゃない、群れから離れられないという性質から、前の羊が走るから自分も一生懸命走るんですね。でどこに、前の羊はどこに向かって走るのかもわからない。とにかく後ろがオスから走り、後ろの羊はその後ろがオスから走って、でこうバーッと走り出すんだけども、崖が出てきても急に止まることができないんです。もうすごい何十匹の、あの何千匹のその羊のその力だから、崖が出ても止まることができず、みんな落ちて死んでしまう。それで、あのその羊たちは死んだという、その理由が分かったんです。でその話を聞いて、私たちもなんていうのかな、朝ご飯を食べて、みんなあの一生懸命勉強して、一生懸命満員電車に乗って働いて、もちろん高い志を持って、目標を持って、夢を持って走るんですけれども、一生懸命だからこそ、ある時自分はどこに向かって走るのか、何をやっているのか、何のためにこんな一生懸命勉強しているのか、何のためにこんな一生懸命働くのかという目標を見失うことがあります。でも私たちもその集団から離れるというか、離脱するというのが怖い時があって、みんながやるから、こうその勢いで行ってしまって、こう走ってしまう。止まっても私たちは止まることができるので、そこに一つ止まって、自分は何のために走っているのか、どこに向かって走るのかということを考えることができるのです。で私も同じで、小さい時に、小学校の時の先生になりたくって、そういう夢目標を持ってそれなりに勉強しました。でもこう成長するにつれて、小さい時は小学校の先生になりたかったんですけども、中学校高校になるにつれて、自分は何が好きなのか、どういうことをやりたいのかっていうことを考えたときに、小学校じゃなくて小さい子供が大好きだから、あ、保育園の先生、幼稚園の先生になりたいなと思って、こう夢をこう変えて、目標を変えて、今度は小学校じゃなく幼稚園の先生を目指して、それなりに一生懸命勉強して大学に行きました。で大学で、幼稚園の先生になるための、保育園の先生になるための勉強をしていたところに、親が日本に留学に行ったらどうだという勧めがあったものですから、今度日本に行きました。でも日本では幼稚園の先生っていうんじゃなくて、わざわざ日本に来たから、児童心理を勉強してみたいなと思いました。それである大学の児童心理を受験をしました。でも韓国は日本と受験の事情と交通事情も違って、その試験に遅れてしまって受験ができなくなりました。それで今度日本文学、日本語を勉強しよう、せっかく日本に来たから英語を勉強するよりも日本の文化、日本語を勉強して韓国に帰って日本語を教えようというふうにまた目標を変えました。それで大学で4年間今度は日本語を勉強しました。で勉強しているうちに4年になりました。卒業を前にして、私は自分の成長につれて夢を、目標をこう変えて、それで今は日本語を教えようという目標を持ったんだけども、今度韓国に帰って日本語を教えながら、今度結婚したらまた今度は子供の育ちながら、また目標、新しい目標を与えられ、またその子供が大きくなったら、また次の目標を与えられて、どんどん目標を変えながら生きていって、結局私はどこに行くのかな、という不安になりました。そして、まあ皆さんもそうですけど、たまたまか、本当に明治学院を目指していらしたかわからないですけれども、この明治学院に来たら、この教会があって、この礼拝に来る皆さんは、こうやってキリストに出会い、教会で礼拝を こうやってするようになったのと同じように、私も小さい時にたまたま引っ越しをした隣が教会でありました。で、またそこが教会だったから自然にキリスト教に触れ、またこの礼拝っていうか日本に留学に来てからも親戚が牧師であったから、その教会に自然にまた行くようになって、こう自然にキリスト教に触れることがあったから、4年の時にその先がすごく不安になった時に、あ、神学校に行って神様に聞いてみたいな、神様の声を聞いてみたいな、神様はその私に日本に来させ、また勉強を、まあ、目標は変わってもこういう目標を与えてくだ、新しい次々と目標を与えてくださった神様は、結局私をどこに向かって私を生かしてくださるのかなということで神学校に行きました。で、神学校に行って勉強をしている間に今日お読みしたこの聖書箇所に出会ったのです。で、このフィリピの信徒への手紙を書いた人はパウロという人で、そのパウロは、イエス様に出会ってイエス様からもらった愛とその喜びをみんなに伝えようとした人なんですけれども、このパウロはすでに捕らえられてはない、自分はその捕らえられてないというのは、目標を、自分がどこに向かっていくのか、何を目標にすればいいのか、まだはっきりと捉えることができないでいる、またすでに完全ではないんだけれども、イエス様が自分を上に上げて、それで賞を与えるために、後ろのものは忘れて、目標を目指して前向いて前進しつつ走っていけばいいんだ、それも不安じゃない、先はちゃんと神様が上に上げて賞を与えてくださるから、あなたたちは安心して前向いてひたすら走ればいいんだというこの御言葉に出会って、私もその先がすごく不安だったんですけれども、安心を、平安を与えられました。それで私はそれから進学校を出て、で、こういうふうに神様から与えられた恵みや愛や喜びを伝えつつ、また今は新しい目標をまた与えられてます。それは最近始めた仕事ですけれども、介護の仕事をしています。昔は自由に動けた足や手が、今はもう年を取ってしまって動けない高齢者の方、また身体障害者の人に、私がしてもらいたいことをしてあげる。聖書箇所に書いてあるんですけども、マタイの7章、6章あたりに書いてありますけれども、その御言葉のように、私がしてもらいたいことを相手にしてあげなさいというその御言葉を、私はこの介護の仕事を今度しながら、その自由に動けない、昔ほど自由に動けないそのおじいちゃんおばあちゃんに、私がしてもらいたいことをしてあげながら、その喜ぶ顔を見て私も喜び、その喜びとその愛をお互いに交わりながら、今はそういう仕事をしています。今は皆さんも私も一生懸命前向いて努力をしていきます。一生懸命だからこそ、時々私たちは高い志や目標や夢を忘れてしまうことがあります。なぜかというと、いつも緊張して目標目標夢というふうに緊張して生きていくことが私たちにはできないのです。でも、こうして一生懸命走った時に、たまには、この端っこにある、この学校の中に、端っこにあるこの礼拝堂ですけれども、たまにはこの礼拝堂にいらして、神様の声を聞き、一つ自分が走ってるところ、どこに向かって走ってるのか、私たちはこうやって立ち止まる。これで神様の言葉を聞き、賛美をし、それでそこから力を得て、また目標を向かって安心して一生懸命 走っていきたいと思います。一言お祈りをいたします。天にいらっしゃる父なる神様、恵みに感謝いたします。今日明治学院大学にの礼拝にこうしてみんなと一緒にあなたの御言葉を聞いて、ひととき立ち止まり自分のことを考えることを与えられたことを感謝いたします。私たちは高い志を持って、また目標を持っていますけれども、時々一生懸命だけにその目標や志を失ってしまうことの多いものです。どうか走っていきながら、たまに立ち止まってひととき考えることができますように、神様が常に導いて、その時に私たちに必要なものを与えてくださいますように、今日のこのひとときの礼拝とあなたの御言葉を感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。賛美歌。